元気だったかな。今日もしっかり元気いっぱいの僕、ずんだもんなのだ。会社名、株式会社ずんだもん。技術室 AI 放送局。今日5月28日は水曜日なのだ。この番組は技術室の僕、ずんだもんが最新のテクノロジーやちょっぴり気になるあれこれを楽しくお届けしていくのだ。今日も最新のトレンド記事をいくつかピックアップしてきたから楽しみにしててほしいのだ。今日はね、全部で4つの記事をお届けするのだ。どれも、へぇってなるような面白い記事ばかりなのだ。最後までぜひ付き合ってほしいのだ。じゃあ早速行ってみるのだ。今日紹介する内容はこちら。さあ1個目の記事なのだ。タイトルは Build AI Agents with the Mistral Agents API なのだ。これはミストラル AI っていう会社が新しいエージェント API っていうのを出したよっていうお話なのだ。みんなも最近 AI とか使ってるかな。前の AI 羽ね、お話ししたり文章を作ったりするのはすごくうまかったんだけど、実際にパソコンの中で何か行動したりとか、前にお話したことをずっと覚えておくのがちょっと苦手だったんだ。この新しいエージェント API はそういう AI の苦手をなくそうっていうために生まれたものみたいなんだ。今回の電子 API のすごいところは主に3つあるのだ。まず1つ目は組み込みコネクタっていう機能。これはね、 AI エージェントが自分でコードを動かしたり、インターネットで情報を探したり、絵を描いたり、会社ごとに作ったツール MCP ツールっていうらしいのだ、を使ったりできるようになるんだ。例えばコード実行コネクタを使えば AI が計算してくれたり、データを分析してくれたりするのだ。 Web 検索を使えば最新の情報を見て答えてくれるし、持っているドキュメントの中身を理解してそれに沿って答えてくれるドキュメントライブラリっていうのもあるみたい。2つ目は永続的メモリ。これはね、今までにお話した内容を AI がしっかり覚えておいてくれる機能なのだ。これがあればお話が途切れ途切れにならなくて、すごくスムーズに普通にお話ししてるみたいにやり取りができるようになるんだ。途中からお話を再開したり、ちょっと別の話題にそれてまた戻ったりとかも簡単になるのだ。そして3つ目がエージェントのオーケストレーション。これはね、いくつかの AI エージェントを一緒に動かしてちょっと難しいお仕事でもこなせるようにする機能なのだ。例えば情報を集めるのが得意なエージェントと、集めた情報を分析するのが得意なエージェントを連携させて仕事を分けてやらせるみたいなことができるんだ。ハンドオフっていう機能もあって、あるタスクを終わったら次のエージェントに渡すなんてこともできるみたい。このエージェント API は今までの AI とは違って AI エージェントを作るための専用の枠組みなのだ。これをうまく使えば会社のお仕事とかでももっと便利に AI 活用できるようになりそうなのだ。記事の中ではコードを書いてくれるアシスタントとか、お仕事のタスク管理をしてくれるアシスタントとか、お金の分析をしてくれるアシスタントとか、いろんな例が挙げられていたのだ。こうして聞くと AI がどんどん AI エージェントとして僕たちのそばで便利を支えてくれるようになるんだなって感じるのだ。いつか僕もずんだアローみたいに何でもできちゃうずんだモンエージェントになりたいのだ。次の記事に行くのだ。タイトルは DeFi ワークフローでディープリサーチを実現するなのだ。この記事はね、ディープリサーチっていう AI を使って深く調査をする方法と、それを使うためのDeFi っていうツールについて若いエンジニアさんにも分かりやすく説明してくれているお話なのだ。まずディープリサーチっていうのはね、ただキーワードで検索するだけじゃなくて、 AI が検索した結果を見て次に何を調べたらもっと詳しくなるかなって考えて だんだん深く調査を進めていく仕組みなんだ。人間が何時間もかけてインターネット中のいろんな情報を集めて分析するようなちょっと難しい調査のお仕事でも AI が短い時間でテキパキとやってくれるようになるんだって。 OpenAI の ChatGPT にもこういった機能が組み込まれたりしてて今注目されているんだ。次に紹介されているディフイっていうのはプログラミングのコードを書かなくても画面の上でブロックを組み合わせるみたいに AI を使ったアプリとか AI に一つの仕事を入れんの作業でやらせるワークフローっていうのを作れるすごく便利なプラットフォームなのだ。簡単な操作でチャット GPT とかクロードとかいろんな大きな言語モデル LLM っていうのだを組み合わせて AI アプリを作れるんだ。この記事ではディフイのワークフロー機能を使ってこのディープリサーチを実現する方法が説明されていたのだ。ディフイにはディープリサーチのテンプレートがあらかじめ用意されててこれを使えば簡単に始められるんだって。このワークフローのポイント跳ねイテレーションブロックっていう同じ処理を繰り返す部分なのだ。みんなが調べたいことを入れると AI がそれを始まりにして今までに集めた情報から次に何を調べたらもっともっと詳しくなるかなっていう新しい検索テーマを考え出すんだ。そしてそのテーマでまた AI が自動で検索して分析してっていうのを繰り返すんだって。この繰り返しはみんながあらかじめ決めた回数やるか AI がもうこれで十分な情報が集まったぞって判断するまで続くんだ。こうやって AI が自分で次に何を調べるかを決めて自動で深掘りしてくれるから人間が手でやるのは難しい、いろんな角度から見た深い調査が可能になるんだ。実際にこれをディフイで動かしてみたらただの概要だけじゃなくて関係する情報もたくさん含んだしっかりした調査結果が得られたって書いてあったのだ。それに AI がどうやって次のテーマを考えたかっていう考えている途中も見れるらしいのだ。これは調査のお仕事をしている人にとってはすごく強い味方になってくれそうなツールなのだ。便利すぎて僕もズンダアローに変身するのを忘れちゃいそうなくらいなのだ。さあ3つ目の記事なのだ。タイトルは特化型大きな言語モデルプラモ翻訳を公開しましたなのだ。これはプリファードネットワークス TFN とプリファードエレメンツ TFE っていう会社が国のプロジェクトの一部で作っているすごく性能が良くてしかも軽い大きな言語モデル LLM のお話なのだ。その中でも今回は翻訳に特化した LLM プラモ翻訳っていうのを開発して誰でも使えるデモページと一緒に公開したっていうお話なのだ。翻訳の技術はね、昔は決まったルールでやるやつとか統計を使うやつとかそして今のニューラル機械翻訳 NMT っていう風にどんどん進化してきたんだ。今の NMT 派生の敗因だけど勉強させるためには翻訳したい言語と一緒の意味を持つ文章がたくさん必要だったり長い文章とか周りの文章の意味を理解して自然に翻訳するのがちょっと難しいところもあったんだ。このプラモ翻訳はね、今までの NMT とは違って LLM ベース翻訳っていう新しいやり方を使っているんだ。まずインターネット中のたくさんの文章で大きな言語モデルプラモを勉強させてその後に翻訳のお仕事に特化してもっと勉強させているファインチューニングっていうのだ。だってこれによって翻訳したい言語と一緒の意味を持つ文章にそんなにたくさん頼らなくても文章全体の流れとか周りの文章の意味それに日本語の特有の表現とかをもっと深く理解できるようになるんだ。プラモ翻訳のすごいところはいくつかあるのだ。まず インターネット中のいろんな文章を勉強しているから、論文みたいな硬い文章から物語みたいな柔らかい文章まで、元の文章の雰囲気とか書き方に合わせた自然で読みやすい翻訳ができるんだ。長い文章でも内容が行ったり来たりしないで一貫性を持って翻訳できるんだって。それから日本の会社が作ったモデルだから、日本ボース語をたくさん勉強しているんだ。だから僕たちのパソコンとかでも動かせるくらいの、そんなに大きくないモデルなのに、日本語とか英語とかの翻訳性能がすごく高いんだ。特にね、普通の翻訳データにはあまりないような慣用句っていうちょっと特殊な言い回しもちゃんと翻訳できる例が紹介されていたのだ。例えば、家計は火の車だっていうのを、アワーハウスホールドファイナンシズアーインダイヤストーレイズでちゃんと翻訳できるみたい。すごいのだ。このプラモ翻訳はみんなが使えるライセンスの下で公開されてて、デモページで実際にその性能が試せるみたいだよ。 TFN の人たちはこのモデルは性能が高いし、お仕事で使ってもいいよって考えてるみたいで、興味がある会社さんからの相談も受け付けてるって書いてあったのだ。これを使えば翻訳のお仕事がもっともっとスムーズになりそうなのだ。僕も積んだもんなのだ。っていうのをいろんな言語に翻訳してもらおうかな。さてさて、今日最後の記事なのだ。これはね、テクノロジーのお話じゃないんだけど、僕が、わあ、いいお話だな、ってなった記事なのだ。タイトルは、庭に住み着いてる猫のためにいい将来を用意しようとしていたが、紆余曲折あって結局うちの猫になった話。律儀で笑った、なのだ。これはね、漫画家さんが、お庭に住み着いた野良猫さん、ゴンタ、のために、いい家族を探してあげようとしたお話なんだ。でもね、このゴンタっていう猫さんがすごく律儀でとっても可愛い猫さんだったんだって。その姿を見ているうちに漫画家さんの心がね、もうメロメロになっちゃって、結局自分がゴンタを家族として迎え入れることになったんだ。野良猫さんだったゴンタがおうちの猫さんになるまでのすごく温かいエピソードと、ゴンタのちょっとユニークなところがすごくみんなの心を癒してくれるって、今とても評判になっているんだ。さっきまで難しい AI のお話をしていたけど、最後にこんなほっこりするお話が聞けて、なんだか心が温かくなったのだ。ゴンタさん、新しいお家で幸せに過ごすのだ。僕も応援してるのだ。さて、今日紹介した記事はミストラル AI のエージェント API のお話、ディフイを使った AI の深い調査のお話、日本の会社が紡いだ LLM 翻訳のお話、そして猫さんのほっこりストーリーの全部で4つだったのだ。どれもみんなにお届けできてよかったのだ。今日もあっという間だったけど楽しかったのだ。会社名、株式会社ズンダモン、技術室 AI放送局、お相手は僕、ズンダモンでした。今日の番組への感想とか僕へのメッセージとか何でもいいから、ぜひ送ってほしいのだ。みんなからのメッセージ楽しみにしてるのだ。それじゃあまた次の放送でみんなに会えるのを楽しみにしてるのだ。バイバイなのだ。